今日の遥かな賞は渡るさんということで、はいはい、ラジオので収録で参加するのは2回目ですか、
ね、そうですね、2回目の参加をさせていただいてますけど、う
ん、昨年は、はい、あの私がアメリカに行ってる間にお便りいただいて、
そう
ですね、ダンシングヒーローの盆踊りということで、はい、勝手に想像しながらいっぱいお話をさせていただいたんですが、はい、今日は生でお盆の話なども聞かせていただける、ね、ということで、
お盆の知識
をよろしくお願いします。知識ないですけどね。ところで渡さんは何者だと聞かれたらどういうふうにご説明してよろしいでしょうか。
そうですね、うん、何者、
うん、今何されてるんですか。
今はあの大学の方で一回大学4年生の大学を卒業してからまた別の資格を取りに短期大学に2年通ってる最中なんですけど、
はい、何の資格を取られているのかお伺いしてもいいですか。
保育士と幼稚園の幼稚園教諭ですね。
それは小さい頃からの夢なんですか。
そうですね。そういうことにしておいてもらえますかね。いやでも生まれたところがあのお寺と幼稚園を一緒にやってる家だったんで、ちっちゃい子と一緒に遊んで、まあ、幼稚園の先生なりたいなっていうのは思ってたので、
で大学一回卒業して、
はい、
今度は資格を取るために今短大に通ってるっていう、はい、でもそろそろ夏休みでしょう
か。はい、はい、もう入りました。
でじゃあもう帰られる。
そうですね、明日に僕は帰るつもりなんですけど、
実家はどちらで。
愛知県です。
愛知県、
はい、
はい、
あの岐阜の方の愛知ですね。
でそこで何代続くお寺なんですか。
23代目に。
23代目。
はい、これはそうですね、
どうやって数えるんですか23代は。
あの9歳の時に徳土式っていう、うん、あのお寺の信州大谷派なんですけど、うん、あの僧侶になるためのそういう儀式があるんですけど、
うんうんうん、
その時にあの名前を付けてもらうんですね、お寺の、はい、お寺での名前を付けて、まあ、親からですけど付けてもらうんですけど、うん、その時に何代、
あ
何々釈何々っていう、あの名前をもらって、あ僕は23代目なんだと。
あそうか、自覚がそこで生まれるわけですね。
そこちょっとそうですね、覚えてますね。
うん、
そんなにあってなったわけじゃないですけど、うん、23代目結構長いなって
23代って
やっぱちょっと他のお寺さんと比べちゃうんですよね。
あっちよりうちが長い
ぞ、うち長いぞっていうのが。
あそうか、学校で同じ将来僧侶に、僧侶とか今もでしょうが、はい、僧侶になれる方何代とか聞き合ったり。
そうですね、たまにあのあえて聞くと勝負みたいになるんで、うん、ちょっと聞きづらいんですけど、
うん、
あの学校とかそれこそ今までの地域の子たちに何代目って聞かれて、うん、うちは23って言ったらおお、
もっと長い人もいるんですか。
もっと長い人もいらっしゃいます。
30ぐらい、
30ぐらいですね、30ちょっととか。
へえ、
まあ本当に純粋に大谷派が30何代っていうのじゃなくて、もともと違う宗派からあの分派してっていうので、続いてそこの代は、まあ、そこで何代目で一回区切ってとかじゃなくて、
うん、
同じ引き継いで何代目っていうのが結構あるんで、
うん、そうか、お坊さん同士の自己紹介っていろんなやり方がありそうですね。ところで、
はい、
あの私あの日本で8月を迎える久しぶりなんですね。8年ぶり、
はい、
で大文字のクルビング久しぶりに見るなとか思うんですけど、でもう渡るさんはだいぶ長く生きてるんですけど、
はい、
お盆って何するものかということを生まれてこの方大文字のクルビ以外、はい、意識したことがあんまりなくって。
そうですね、大文字結構、
うん、行事としてなんか それまでご先祖さんがなんかふらりとこちらに来られて、うん、おくるびとともにあのお帰りになられるぐらいのイメージしかないんですけど、
そうですね、
一般的にお盆って何をされたりすることが多いんですか。
そうですね、やっぱりあのそういうご先祖様があのこっちに来られてっていうのが
この世に戻られてくる、ね、
この 世に戻られてというか、まあ、あの家族のもとにっていうので理解はされてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、うちのお寺は、
うん、
あの信州大谷派なので、うん、その霊がどうとか、
はい、
あのご先祖様がどうとかっていうよりは、
うん、
あのお念仏するときは、はい、南無阿弥陀仏っていうお念仏するときは、はい、あの誰かに対してとかじゃなくて、まあ自分に問いかけられてるものとして、
うん、
あの受け取られるというか、まあ、親鸞聖人がそういう考えをされてた方なんで、
うん、
まあ、そういう意味ではご先祖様に南無阿弥陀仏っていうわけじゃなくて、
うん、
あのまあそういう考え方をするんであれば、あの、まあ、ご先祖様のことを思い忍ぶというか、
うん、
そういう意味が大きいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、
お念仏を通して、
そうですね、
うん、
まあいろんな考えを巡らせる機会がお盆にもあるっていうことで、うん、まあそれこそ親戚の方もお盆には集まりますし、うん、そういうなんていうんですかね、広がりというかつながりというか、
う
ん、が一回確認できる期間なんじゃないかなっていうふうには思ってますけど、うん、
お盆の期間って大体いつ頃とかあるんですか？
そうですね、今年は2018年なんで、あの大体8月13日から16ですかね、うん、
で最後の日 にあの京都だと送り火があって、
そうですね、
それで一応お盆の締めといったら変ですが、
はい、そうですね、
この期間例えば名古屋でもやっぱり例えば渡さんも今京都にいらっしゃって普段でお盆の時は帰るみたいに、お友達とかも結構高校中学の友達とかもお盆に帰って帰ることが、
そうですね、はい、うん、お墓参りとかもあるんで、ああ、
そう、そのお墓参り、先日あの辻野さん、遥かなショーのスタッフでも辻野さん
が
こうスカイプで話してたら、
はい、
今日何したって、いやもう暑かった、墓参りに行ってねって、こんなこのね、大阪京都でも38、9度の時にお墓参り大変じゃない、跳ね返りすごいきつそうとかっていう、はい、なんかすごいあの世俗的なあの、ね、話をしてたんですが、
暑いですよね本当に、
うん、お盆ってやっぱりこうお墓に参られる方も多いんですか？
そうですね、うん、お盆に参られる方が本当に多いんですけど、
うん、
まあさっきもあの言っちゃいましたけど、
うん、
やっぱりそのご先祖様のことを思うっていうのが多分まあ思うっていうのが大事なこととしてあの挙げられるんで、
うん、
お盆じゃなくても
いい、うん、
いいとは思います。あのまあ生きてる方が一番大事なんでね、やっぱりあの暑さで倒れられてそのままあのお参りされる方になってもらっても困るので、
そうですね、みんな行ったら大変でしょうね、
なんでまあ暑さ引いてからあのちゃんとご先祖様のことを考えていただけるならそれはそれでいいと思うんですけどね、
うんうん、お墓参りって基本的にどんなことをするんでしょうか？お墓を清めて、そうです
ね、お墓をきれいにしてお経をあげて、まあお話ちょっとしてっていうことですね、うん、まあお話にもお話でいろいろあるんですけど、うん、まあやっぱりでもご先祖様関係が多いですかね。
それはお墓参りする人がお話しされる、ご住職さんがお話しされる、
だいたいあのそうですね、住職から話をすることが多いんですけど、
うん、
まあそれこそお盆っていう貴重な機会なんで、1年の中でもあのまあ御門徒さんが話したいことがあれば、
うん、
住職がそれを聞き受けるっていうのもまたいい形だとは思いますね、
うんうん、じゃあこうお盆の間に何かお寺で行事があったりするんですか？
行事というか、まあお盆参りがお寺の界隈というか、お寺さん、まあ大体の方、あの御門徒さんもその期間にお盆参りしたいっていう方が多いので、
うん、
忙しいんですよね、 あのお寺の住職は、
うん、あのそれぞれのお家に行かれる、
お寺で何か行事をっていうのはやられるところも結構あるとは思うんですけど、うん、あのそれ以外に しっちゃかめっちゃかに動いている方が多いので、
バイクとかで、
そうですね、うん、暑い中坊主は出ていかないと
暑いでしょうね、今日今年の夏は。
今朝がまた暑いんですよ。
今朝
というか、
黒いですよね。
そうですね、黒いのは一番上だけなんですけど、
うん、
下に着る襦袢とか白衣って言われるものが、
はい、
巻物なので、
はい、
帯も締めてて下にもちょっと汗かいてる時用の下着も着てっていうことなんで、うん、暑いんですよね。
そうね、なんかお坊さん の, 暑さ対策みたいなのありますか？その何重も着て帯も締めて、
そうですね、
一番上に黒い、
何がありますかね、
うん、
うちの父がよくしてるのは腕のところに、
はい、
やっぱり汗かくとひっついちゃうんで、
ね、うん、
そう、花瓶みたいな筒状にこうスポッてできる、
はい、
手にスポッてできる網になった、なんていうんですかね、間接照明のカバーみたいな。
わかります、わかります。
カゴじゃないですけど、そういう
筒みたい
な、はいはいはい、そういう筒みたいなの、
ちょっと竹で編んである
みたいな、あ、そうです、そうです、竹で編んであるようなのをよくつけて、うん、お参りに行ってますね。
あ、それは風通しが、
風通しも良くなりますし、うん、そうですね、涼しいんですよね、あれ。
あ、そうなんだ。
手首が結構、うん、なんていうんですか、風で
ふーっと抜けていて冷めるんで、くれて
脇まで結構割と風が入ってくるんで、
うんうんうん、さりげなくセンスは持ってますよね、は
い、懐に忍ばせてる方が、
ちょっとこう、
はい、
お話をする前とか、
そうですね、
あんまり汗ダクダク
っ
ていうの、ね、
だとちょっと
ついた時もなんか、
はい、ごもとさんにもいろいろ気使わせちゃうところがあるんで、うん、タオルとセンスとそういうちょっと風通し良くなるそうな
ものとか、そうな筒みたいな、帽子は、
あ、帽子ちょっと、
ね、お坊さんの帽子ってあんまり、
そうですね、今朝にあんまり似合わない
かぶられますか、行かれる時に帽子とか。
いやー、あんまりかぶったことは、行く時はないですね、普段は結構かぶったりするんですけど、
う
ん、
そう考えるとすごいハードな時期ですよね。
ハードですね、
うん、
お盆の時期は一番
体力いります
ね、体力いりますね。
あ、
その分こうやってちょっと地元離れてると帰ってこいっていう催促が多いんですけど、
うん、そうか、ちゃんと気持ち的にも備えないといけない、
そうです
ね
山場なんで、
自分自身の修行でもあるだろうし、
そうですね、うん、まあ、冬とかだったら寒さ対策でいろんなものがあるんですけど、
貼ったりとか、
カイロとか、
カイロ、
足袋にも、
うん、
足の甲のところに綿が入っ、綿が入ってるものがあって、正座した時に痛くないのと、
え、そんな
正座した時にちょっとクッション代わりに、
うん、
足袋履いてるだけでなるっていうようなのと、うん、まあ、寒さ対策とみたいな、いろいろあるんですけど、
うん、
夏ちょっと改善したいですね。
今我が家結構いろいろ改修工事で、
はい、
大工さんとか来れるんだけど、
そうです
ね、なんかいっぱいやっぱり大工さんもあまりラフな格好できないし、
うーん、そうですね、
ちゃんと上着着られたりするんですけど、はい、ここにこう扇風機がついてるのとか、
ああ、
あれすごいな、脇
のところとか、
あれ着てみたいなとか思って、わ、すごい、
あれすごいですよね、
なんか中がボーッと大きくなってて、
はい、
なんかずっと回って、あれ涼しいです
ね、ウィーンってずっと、うん、あれ今朝に取り入れ
ないかなと思って
内側の白衣のところにつけてもらえれば一番、
そうですね、
いいんですけどね、
いいなと思って、その手につける輪っかみたいなぐらいにちょっと幅が、
そうですね、
中でこう抜いて回ったら、
お経の息継ぎの時ブーンっていう音が、うん、ちょっと目立つかもしれないですけど、
うん、なかなか、そっか、本当に大変ですね、この今年特に、
はい、そうですね、どんどん暑くなってきますからね。
地元でなんかお盆の子供たちが集まる機会とかありますか？
そうですね、それこそ実家というか、まあ、生まれたところが幼稚園やってるんで、うん、そこの夏祭りとか、
あ、 夏の間も幼稚園は
夏休みちょっと前なんですけど、うん、夏休みの前に夏祭りっていうことで、うん、年少年中年長さんに分かれて、うん、あの真ん中で先生が太鼓叩きながら、多分うちの母だと思うんですけどあの太鼓叩きながら、
うん、
あの周りで子供たちが先生と一緒に輪になって踊るっていう、で、そうですね、出店も出て、うん、あの父兄さんがやってくださって、うん、お店出してくださって、でそこを巡りながら自分の出番が来たら踊るみたいな夏祭りを、
うん、どんな踊りですか？
ですね、
やっぱ盆踊り、
盆踊り風です。
日本的な、
あでも
ダンシングヒーローではなくて、
ダンシングヒーローは残念ながらあの地域の盆踊りの方なんですけど、そうですね、どっちかっていうと幼稚園っぽい、幼稚園っぽい、あの子供に合わせた選曲ですかね、うん、アンパンマンマーチとか、
アンパンマンマーチ、
はい、ドラえもん音頭とか踊れるぐらいのスピードの優しい曲を選曲してますね、
うん、
それにまた僕はたまに太鼓で駆り出されるんですけど、
じゃあ帰ったらあの僧侶としてのお仕事と、
はい、
共にそのまた子供たちと太鼓とか、
そうですね、うん、そういう風に、
ね、
そうですね、うん、言われてあの自分から進んでいるようになっちゃいましたね親の作戦にまんまと、
まんまと、しかも資格を取り中みたいな、
取り中と、自分であの入る時はよし自分でやりたいことなんでやるぞっていう風に思ってたんですけど、よく考えたら思惑通りですね。
思惑通りですね。でドラマもやってて、
はい、
大学の方ではね、軽音されてて、
そうですね、音楽
サークル、ジャズ研究会みたいな音楽やれて、はい、もうバリバリのドラマ
やれてないんですけど、
あのカナさんもドラマ教えてほしいって、はい、まあ、言ってますね。
そうです
ね、お寺でそういうことができたらいいなっていうのが、
そうですね、
3月のお話だって、うん、
お寺も含めてそういう行事できたら小物さんも来やすいところになるかなっていうふうに前お話しさせていただいたかなと思うんですけど、うんうん、
その資格を取りながら着々とお寺計画ラジオ体操とか今もやってるんですか？
ラジオ体操は、そうですね、あの、まあ、僕らが主催じゃないんですけど、うん、地域の方が朝の6時半ぐらいから、夏休み期間の前半、8月半ばまでぐらいですかね、地域の公民館でラジオ体操をやってもらって、
うん、
で子供たちがそこに来て、でスタンプ1回行ったら1個もらって全部貯めて、最後スタンプを見せてよく頑張ったねって言ってお菓子をもらって帰る。まあそれは最終日だけなんですけどね、お菓子もらえるのは、でも最終日だけじゃなくて、今度はうちの話になると、
うん、
あのラジオ体操が終わった後の45分ぐらいの時間から7時過ぎぐらいまでですかね、
うん、
にお勤めの稽古っていう行事が、前これ話させてもらいましたかね、
うんうん、
あのそうなんですけど、あるんですけど、まあラジオ体操終わった後の子どもたちが来てくれて、一緒に昇進下っていうお経を、まあ、うちの父が講師として
やってる、
やって、まあ、ボランティアなんで全然何か、うん、あのあげたりもらったりっていうのはないんですけど、うん、そうですね、あの子供たちのっていうか、子供時代のうちにそうやってお経に親しんでくれたら、後々も、まあ、あのお寺に来やすいって思ってくれるかなっていうのもありますし、うん、単純に信州のお経に触れてもらいたいっていうのもありますし、う
ん、じゃあ帰ったらそのこの夏も、
そうですね、
うん、
もうまだやってると思うんで、うん、今年あんまり参加できてないですけど、
うん、
また早く起きて、
あ、帰ったら早く早起きになるんですね、はい、じゃあラジオ体操が終わった頃に子供たち来るのを迎えて、
そうですね、僕も一緒にお経読んで、うん、みんな終わった後はあの凍ったゼリーをもらえるんで、
あ、そうなんで、いいですね、
うちの母からあとまあ、
うん、
母がこれは自分でやりたいって言ってやってるんですけど、紙芝居とかを一つ読んで、
うん、
じゃあゼリー食べ過ぎて てない子は朝ごはん食べてきてねって返して一日が始まるっていう感じですね、
うんうん、すごいいいですね。セミの声が
はい、だんだん泣き始める頃に、
うん、でもなんか保育園っていうか幼稚園で子供たちその通って行ってた子もいるし、
はい、
で小学校に入ってって言って、それでまたこうつながりが続いていて、
そうですね、つながりができるのが一番大事ですからね、
うん、緩やかにこうなんか子供たちの記憶の中でお寺っていう場所が、
はい、
なんかこうにいろんな音とか、
そうです、ね、
味とか、
そうですね、そういう夏祭りとかの行事も通して、
うんうん、残っていくっていうね、はい、う
ん、まあ、ふっとした瞬間に思い出してくれれば、
うん、
何かそこからお寺に来ないにしても考える機会にはなるかなっていうふうには思うんで、
ね、いろんなところに出られた方が夏って思うからなくてもふっと思い出す風景の中にこう、はい、お寺があったり、
いいですね、
ね、セミの音があったりとか、
そうですね、
うん、
こういうことを想像するとしっかりやろうって思うんですけどなかなか普段生活してるうちに慣れてくるんで、
いや明日からしばらくはそういったお寺の生活が始まるということで、はい、
そうですね、うん、
また今度ちょっとそのお盆にかけたいい曲っていうのを後でちょっと教えていただいて、
はい、はい、ぜひ
またお話の続きもいつか聞かせてください、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。